ラジオ日経
リスナー感謝祭。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の岸田恵美子です。ラジオ日経リスナー感謝祭、この時間は株式ウィークリーの読み方をお送りします。早速この方々をご紹介しましょう。東洋経済新報社株式ウィークリー編集長の山川清博さん、そして心トレード研究所所長 B コミさんこと坂本慎太郎さんです。お二方どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あっという間に年末になりましたけれども、今年、この年半は非常に良いマーケットとなりました。さて山川さん、この特別番組半年ぶりの放送なんですが、番組のタイトルにもなっております東洋経済の株式ウィークリー、どんなコンテンツなのかまずご紹介いただけますか。
はい、株式ウィークリーは会員制の株式投資情報誌で、毎週6銘柄に注目しています。その後3ヶ月から半年で1割ぐらいの値上がりを目指します。最近は月1で米国株も紹介していまして、紙の雑誌の速達版というのと PDF をダウンロードするウェブ版というのと2種類があります。
はい、
でさらに楽天ブックスコボでですね、ウェブ版に限って号ごとの単品販売も始めましたので、お気軽にお試しいただきたいと思います。
はい、山川さん、この株式ウィークリー手元に紙のものがあるんですけれども、はい、前回確か緑の色だったような気がするんですが、今回表紙見てもこれ鮮やかなワインレッド。
はい、買いました。その単品販売を始めるっていうこともあるんですけれども、やっぱり日本株は値上がりが赤色なのでですね、明るい色にしようと思って買いました。
いつから変わったんですか。
9月の号から変わってます。
坂本さん、まさにこの秋から日本株調子づきましたから、色が変わった効果があったかもしれませんね。
そうですね、はい。
この株式ウィークリーの魅力、坂本さんいかがでしょう。
このですね、株式ウィークリーはですね、その投資戦略からですね、個別銘柄まで、まあ、網羅されている、まあ、冊子でございまして、
はい、
こちらはですね、四季報、まあ、東京都さんといえば四季報のイメージなんですけど、まあ、四季報は、まあ、たくさん3700銘柄以上あって、自分でこう、1銘柄ずつこう 見なきゃいけないいけないじゃないですか。で結局どれが良かったのか分かんないっていう人もまあいますので、まあ、この部分も戦略から個別銘柄の掘り下げまで、ありますので、その辺のですねヒントを、ね、得たいという方には非常に有用なですね本なんじゃないかなと思っております。
はい、この番組では株式ウィークリーをご紹介するとともに、銘柄選択の肝、そして2020年の注目銘柄を山川編集長と坂本さんに伺ってまいります。それでは早速進めていきましょう。この番組は株式ウィークリーを発刊する東洋経済新報社の提供でお送りします。さて、株式ウィークリーの魅力といえば個別銘柄となりますが、2019年ここまでのヒット銘柄と選別方法についてご紹介いただきましょう。株式ウィークリーで秋にご紹介いただいた銘柄の中でパフォーマンスが良かった3銘柄をここでご紹介します。まず9月23日号、日本 KFC ホールディングス、東証2部9873、5割強上昇しました。そして、10月21日号の三浦港グループホールディングス、東証一部8131、4割弱の上昇。そして11月25日号、東証一部8057の内田陽光、株価がなんと2倍になりました。坂本さん、これらの銘柄、いかがでしょうか？
いや、まずですね、この9、10、10月と、毎月ですね、ヒット銘柄が出ているというのはすごいなと、いうのが、まあ、パッと見なんですけど、まずね、銘柄が非常にいいですね。まあ、ケンタッキーに関しては、かなり、個人投資家が、好きな、銘柄でありますので、非常にいいですね、見てた方もいらっしゃったのかなと、思うんですけども、メニューの改革等々がうまくいったという、ところが綺麗に出ております。まあ、その、まあ、動きをですね、さらに先の方に、まあ、前の方で察知して、まあ、この、この、ですね、冊子に紹介したというのは非常にですね、すごい目利き力だなと思 思うと、思ってます。
ありがとうございます。
はい。500円ランチが話題になりましたよね。
うん、そうですね。だから、まあ多分、まあ実際店舗見に行く方もね、ツイッターとか見るといたりして、やっぱり注目集まってるのかなと思いますね。
はい。はい、外食は消費税率引き上げの際に、どうするかで戦略が分かれたんですけれども、うん、今年はこの日本 KFC ホールディングス、価格戦略も相当当たったということなんですね。
は
い、
そうですね。はい。まあ次はですね、三つ鱗ですね。これはですね、まあガスとかね、そのまあガソリンスタンドもやってますけども、それ燃料系の会社なんですけど、いやここいや僕もまあ見てはいるんですけど、いやすごく上がったなっていうのが印象にあって、結構その値動きとしてはものすごく地味なね、銘柄で、いやこれを取り上げるというのは本当にすごいなと思って、僕もこれ動き始めてから気づいた部分があるので、
はい、
まあここのまあ初動の前をね、その、紹介しているというのは非常にですね、すごいなと思いましたというところですね。
11月6日の第2四半期決算の発表時に通期の計画も上方修正しておりました。エネルギー関連銘柄ではかなり今年出世株になりましたよね。
はい、そうなんですね。
そして3銘柄目が内田陽子。記憶に新しい方も多そうですね。うん、
これはね、株価が2倍になってるんですよね。
これうまくいきましたね。
いきましたね。これってどの辺がポイントにされてたんですか？まあ、IT 投資等々も活発だっていうのはあると思うんですけど。
ICT 関連っていうのはもちろんあったんですけど、うんうん、やっぱりその、大型補正予算の議論の中で生徒一人一台パソコンかタブレットっていうのが出てきたところで、結構こういった内田陽子みたいな会社がですね、面白いんじゃないかっていうところで着目したっていうのは大きかったですね。
そうですね。やっぱりその、機器だけのイメージがあるんですけど、やっぱりネットワークも整備しないと使えませんので、はい、この辺はかなりいいなとは思いますね。はい。
会社のビジネスと国策が、方向性が一致しているということもありますよね。うん、さてここまでこのパフォーマンスの良かった銘柄挙げていただきましたけれども、山川さん、こういう銘柄どうやったら発掘できるのか、はい、銘柄選択の肝を教えてください。
はい、そうですね、相場テーマ、それから今年はやっぱり出遅れてる銘柄がすごく多かったので、そこに注目するようにしたというのと、それから現役予想でも株価が上昇している銘柄っていうのは結構あったので、それは来期に向かって、収益が回復しそうなところで、やっぱり長期の月足チャートで見て安定的に上昇が続きそうな銘柄を軸に選んでいます。
はい、月足チャート何年分くらいご覧になってるんですか？
1、2年が多いですけれども、年足も含めて上場来の高値がどこにあってとかですね、そういうふうに見ることもあります。
はい、長めに見ていくということなんですね。はい、このほか例えばポイントとして気にしていらっしゃる点、需給などもあるんでしょうか？
そうですね。信用残の動向なんかもチェックしてですね、ちょっと下がってきているんだけれども、信用倍率のいい銘柄っていうのは、その買い戻しが入る可能性がすごく大きいっていうことがあるので、そういった銘柄も、注意するようにしています。
あとでもこの動き出した初動をうまく捉えるというのが難しいように感じますが、そこはどうですか？
そうですね、全体相場がですね、やっぱり夏ぐらいまではちょっと日米の貿易摩擦もあって、ごめんなさい、米中の貿易摩擦もあってちょっとこう停滞していたので、空売り向けの銘柄っていうのも少し注目するようにして、夏次までは結構当たってたんですね。
はい、
ただその秋以降はその買い戻しの目標株価っていうのを設定するんですが、そこをクリアする銘柄がなかなか出てこないので、逆に言うと全体相場が底堅いっていうことに確信を持ったので、先ほどの三つ鱗とか内田陽子のように上がりそうな銘柄っていうのを思い切って選ぶように変えたっていうのがありますね。
はい、あと考えてみたらこの3銘柄とも割とその国内のビジネスで、うん、好調なところが多いですよね。
うん、そうですね。まあイメージだったら、まあ実際ハイテクで結構ね、儲かった方っていらっしゃったかなと思いますが、僕もそうなんですが、ハイテクはどっちかというと外してですね、内需ばっかりを攻めてたっていう形なんですけど、確かに言われてみれば本当に内需で固まってるなというイメージがありますね。それはやはりまあ内需でもちゃんとパフォーマンスが出るんだというのは、まあ実証されたのかなと思ってます。
はい、米中貿易摩擦の影響を外需だと受けてしまいがちですけれども、国内でも手堅くビジネスで収益を上げているところ、そして割安感のあるところ、また今後大きな変化が見込めそうなところをいち早く、キャッチしていくということなんですね。
おっしゃる通りですね。はい、
さて坂本さんいかがですか。
そうですね、まあいろいろ山川さんからお話しいただいたんですけど、ですね、銀益なのに上昇というところはこれは非常に銘柄探すの難しいんですけど、このですね感覚なり手法を身につけていればですね、まあ相場が悪くなった時も実は取れるんですね。で、僕はここはすごく大事にしていて、今年山川さん特にあったのは、まあ年初1クォーターぐらいまで外食産業はそうだったんじゃないかなと、思ってまして、ね、はい、外食産業はやっぱりその、原材料高で、人件費高で、まあ家賃高とかもいろんなその30区、50区、70区と、言われているような、まあ業界なんですけど、まあ株価もパフォーマンス悪くて、で、まあ最初に決算をですね、ファーストクォーター、まあ2月決算、ですので、まあ7月ぐらいに、出したと時は、あまり蓋開けてみると良くないなと思ったんですけど、株価一斉に上がってたんですね、
はい、
ということはやっぱりみんな、その、まあ、現役になるなと思って過度にですね悲観していたという部分のその穴埋めっていうのがあるので、はい、やはりこの、まあ、現役だからダメだというわけではなくですね、まあ、そこから、まあ、上昇する銘柄拾ってこれるというのはやっぱり能力なのかなと思いますけどね。
はい、はい、あの日本 KMC ホールディングスは3月期通期の、利益が営業利益で 32% 減益予想、経常利益でもおよそ 53% 減益予想となっていて、11月13日に発表した第二四半期の決算発表、実はもうこれ利益はかなり大幅に超過達成して、
営業利益は5倍になってます
ね。いるんですよね。
はい、
あの通期で15億円の計画のところ、上期だけで24億6600万円達成してしまっているのに、うん、通期の計画を据え置いている。これはあのまあ、多少下期について消費増税の影響も見込んでいるとはいえ、
はい、
あの期初の計画がいかに慎重だったかということですよね。
そうですね。もう第一四半期からずっとあの進捗率が高かったのがこの銘柄なんですけれども、
はい、
かたくなに会社予想が上がらないっていうことで、あの逆に第一四半期ぐらいは投資家もなかなか半信半疑で株価も上がりにくかったところなんですけど、この第二四半期の着地っていうのを見て、それでドンと窓を開けて株価上がってますね。
はい、はい、あの三井鱗も相当あの慎重な計画を出していて、例えば上期について当初は期初にあの上期だけで6億円しか稼げないよと営業利益の計画を出していたのが結局24億円出ていたんですよね、うんうん、そして通期の予想も、上方修正していたということですから、あのそのいかに会社がどこまで慎重に出しているかという読みも結構これあの過去の財務指標などを少し見ると参考になるのかもしれませんね。
そうですね。で三井鱗の場合は9月に出た会社四季報の秋号で第一四半期決算が終わったものを受けて、会社は予想を上げてないんですけれど、四季報の独自予想でもう引き上げてましたので、はい、そういったところを手がかりにしていただけるといいと思いますね。
はい、それではこの後はお二人の注目銘柄について教えていただきましょう。さてここからは銘柄選別のプロのお二人に2020年の注目銘柄をご紹介いただきますが、半年前にお二人にご紹介いただいた銘柄からもパフォーマンスの良かったものをまず振り返っていただきます。山川さん、
はい、
いかがですか。
じゃあ3つの中で4686のジャストシステム、
はい、
ですけれども
4686のジャストシステムは、はい、金曜日27日の終わり値が40円安の6200円だったんですが、その1日前12月26日に年初来高値6380円という水準をつけておりました。1月4日の第8回が今年の安値で、そして足元が高値という綺麗な右肩上がりになっていますよね。
そうですね。あの放送の7月の半ばの頃が3600円弱ぐらいだったと思うんですけど、
はい、
あの、当時もお話ししましたけど、2005年の高値の4190円とか、IT バブルの2000年の時は12300円ぐらいをつけていたので、それに比べればまだまだ安いので、これから面白いんじゃないかっていうことで、取り上げさせていただいたんですけれども、はい、順調に上がってますね。
では、 坂本さん、半年前、ご紹介いただいた銘柄の中でパフォーマンスが良かったところいかがですか？
そうですね、3288のオープンハウスですかね。
はい、はい、3288オープンハウス、こちらは11月25日に株式分割後の高値3560円という水準がありました。こちらも、7月の放送時に比べると、相当上がりましたね。
そうですね。まあ、ちょっと不動産の、まあ、出遅れでもないんですけど、まあ、ずっと業績は良かったんですけど、まあ、ここの、まあ、販売力を含めた、まあ、お話を、まあ、させていただいたかなと思うんですけど、
はい、
まあ、ちょっと、高値になったぐらいに言うと、米国のですね、まあ、不動産の、まあ、節税がちょっと穴が塞がれます、的な、まあ、話が、ありまして、まあ、そこでちょっと、株価が調整してるんですけど、でも、まあ、全然、消化維持よりはですね、非常に、強い動きが続いていて、まあ、国内の部分の収益はかなり、ね、しっかりしているというような会社かなと思いますね。
はいはい、オープンハウスは12月27日の終値が3150円という水準でした。それでは2020年の注目銘柄をお二人からご紹介いただきましょう。まず坂本さん、
はい、
三銘柄ご紹介いただけますか？
はい。これ僕三銘柄なんですけど、毎回実はね、あまり言ってないんですけど、指揮法のですね、プロ500があるんですね。
はい。
まあ、そこからですね、ピックするというのは自分の中でちょっとルーチンにしまして。
ありがとうございます。
はい。もうどんだけ東洋経済好きなんだという話なんですけど、
はい、
まあまあそんな感じでですね、今回もですね、まあ、指揮法プロ500からね、まあ銘柄を探させていただきました。
はい。2020年の注目銘柄は、
はい、1銘柄目がですね、2326のデジタルアーツですね。
はい、デジタルアーツ、金曜日12月27日の終値が5680円。この銘柄は、今年の夏までは、あれさで繰り返しながらも、右肩上がりできたのですが、そこから下がってしまっている銘柄ですね。
はい、まあ、こちら情報漏洩の、まあ、フィルタリングソフトですとか、まあ、そのセキュリティ関連の、まあ、お仕事を、まあ、してるんですけど、まあ、今回、まあ、その、川崎でしたっけ、あれですね、そのハードディスクが流出したような事件とかあって、まあ、その、どっちかというと情報に対するですね、まあ、セキュリティを含めて意識が非常に高まってますので、なので、まあ、この辺、株価も調整してきてますし、まあ、一応黒字が、まあ、ある程度出るような四半期の、形には、なってきてますので、
はい、
まあ、もう一回ね、評価が高まってもいいのかなと思ってますので、どっちかというと逆張りのイメージでですね、こちらの方を持ってこさせていただきました。
2326のデジタルアーツは、12月12日に年初来安値5270円という水準をつけておりました。そして、二つ目です。
はい、次がですね、2792の、ハニーズホールディングスですね。
はい、2792ハニーズ、金曜日12月27日に年初来高値1794円まで上昇。このハニーズはちょうど1年前の年末まで相当厳しい株価となっていて、今年の大発会に年初来安値769円という水準があったんですが、そこからこの1年間多少あれさりはあったんですけれども、年末高となっておりますね。
はい、まあ、こちらも強い銘柄を今度持ってきましたというところなんですけど、
はい、
まあ、こちらは、女性用の、まあ、服の店ですね。はい。で、まあですね、イオンですとか、まあ、そういうショッピングセンターの中にですね、まあ、入っている、まあ、服屋さんなんですけど、まあ、どっちかというと普段着よりちょっと、まあ、普段着にも使えるんですけど、まあ、その中でも、ま、少しデザインをちゃんと、ま、こだわってきてるなっていうのが最近あって、まあ、商品性のですね、魅力の高まりというのは、ま、評価が上がってきている。まあ、業績の方もそこはついてくるのかなと思ってるんですけど、
はい、
まあ、ツイッターとか見てると結構若い子がですね、まあ、ハニーズで買いましたみたいな形で結構その、サーチすると上がってきたりするんですよ。で、これはどっちかというと年齢層がもう少し上だったはずなんですけど、下の年齢層までカバーできているというのと、まあ、僕も店舗の人たちは氷よくやるんですけど、やっぱり、まあ、株主優待で、まあ、長期で保有してた時もあったので、その、毎回店舗に行くんですけど、ちょっとですね、変わったなというのがあって、若い子向けだとちょっとおしゃれになったかな、でも男目線からですけどね、
はい、
見てもその辺は面白いなと思う銘柄の一つなので、はい、まあ、非常に今高いんですけど、まあ、今後もね、業績が伸びてくれば、まあ、その辺は上値をかけるということもあり得るかなと思ってます。
はい。アパレル、カジュアル医療は、 足元出している決算や月次があまり良くないところもあって、うん、はい、その理由を天候不順のせいにしているんですけれども、うん、はい、そうではなくて企業の戦略によって結構差がついてきているということなんですね。
はい。多分2パターンになると思うんですが、1パターンはそういう、まあ、ずっと商品のブラッシュアップ。で、もう1パターンは、スクラップ&ビルドですね。店舗を減らして、交際3点だけ残すという企業も多いです。
はい。そして3銘柄目です。
はい。3銘柄目はですね、3679の次元ですね。
はい。3679の次元は、金曜日12月27日の終値が559円という水準でした。この銘柄は2018年の年初に結構高い水準があったんですが、去年は1年間を通じて下落しまして、まさに1年前が相当、暗い水準、1月4日第8回が年初来安値、そこから、夏場にかけて上がったんですが、結構山形のチャートで行ってこいに見えますね。
はい、そうですね。まあ、今年、まあ、新興市場も小型株も強い部分もあったんですけど、それ全くスルーでという感じで、まあ、ここの会社はですね、まあ、不動産含めたポータルサイトのような、まあ、そのサイトを使ったら手数料が流入してくるような、形のですね、まあ、会社を中心にやってるんですけど、M&A が非常にうまい会社なんですね。はい、M&A 講座で、まあ、買ったところを収益化させてっていうのを繰り返してきて、時価総額を上げてきたというところなんですけど、ちょっと最近、その成長に陰りが見えている部分がありますので、はい、ちょっとですね、株価の方が、まあ、安値近辺で推移していると。で、もうこれ、来期、もう年明けますから、そろそろ来期見てもいいのかなと、思ってますので、まあ、来期、まあ、時間かけながらね、株価を戻してくるんじゃないかなと思っている銘柄です。今年はどっちかというと、耕している段階なのかなと思います。
はい。デジタルアーツ、ハニーズ、次元、坂本さんの今年の注目銘柄の中で、山川さん、気になる銘柄はいかがでしょうか。
そうですね、2326のデジタルアーツですかね。これ実は、ウィークリーでも、今年の1月14日号で推奨して目標株価を達成してるんですね。
はい。
で、ソフトの国内最大手ですね、情報漏洩防止のですね。ただ、クラウド関連にも取り組んでいて、そのパソコンの進化に乗り遅れてないっていうところが魅力的だと思います。
はい。それでは、山川さんの2020年の注目銘柄をご紹介いただきましょう。はい。まず一銘柄目です。
はい。6976の太陽誘電です。
はい。6976の太陽誘電。年末も上昇が目立った銘柄です。今年の第8回が安値、年初来安値1407円。そこから、金曜日12月27日の年初来高値3395円まで、特に、今年の、夏場以降駆け上がってきている銘柄ですね。
そうですね。セラミック電子部品メーカーで、主力のセラミックコンデンサーで2グループ、フェライトとかコイルでも有力なんですが、スマホ向けのですね、表面断線波フィルターといって、特定の周波数帯域の電気信号を取り出す素子なんかも、作ってますので、
はい。
いろいろな分野で電子部品を供給してますね。で、はい、今年はとにかく電子部品メーカーが、米中貿易摩擦を懸念したその設備投資の減少というのがあったので、軒並み厳しくて、こう、減額修正になる銘柄も多かったんですが、そういう中では増収増益予想をずっとキープしていて、それが株価に表れているというふうに思いますね。
はい。そして二銘柄目です。
はい。9632のスバル工業です。
はい。9632、東証一部スバル工業。この銘柄も1月4日の第8回が年初来安値5170円。そこから、金曜日12月27日直近が年初来高値9250円という水準までありました。
はい。この工業の字から分かるように、有楽町の映画館のスバル座の工業会社だったんですが、今年の10月に閉館して、こちらを撤退してしまって、今は道路メンテナンスが売上高のほとんどを占めてますね、は
い。ロードローラーなどで有名な企業ですね。
はい。国土強靭化とか復興復旧関連銘柄で、その高速道路の補修がすごく好調なんですね。
はい。
で、今の9000円台っておっしゃってますが、これが1996年以来ということで、非常に久しぶりの大台に、乗ってるんですが、
23年ぶり。
はい。一方で PBR で見るとまだ1倍前後ということなので、割高感がないので、はい、まだまだいけるんじゃないかなという感じがあります。
はい。そして3銘柄目。
はい。最後ちょっとトンチを入れてみたいんですけど、来年はネズミ年ですよね。
うん、
で、 えとは漢字だと子供の子を書くので、ちょっと社名に子がつく銘柄の中で、有望な会社を探してみたんですね。で、それが8023の大光電子通信です。
はい。電子の子ですね。はい、あ、これが寝年の寝、子供の子という字ですね。東証2部8023の大光電子通信。はい。こちらは、やはり金曜日12月27日が年初来高値1167円という水準までありました。
はい。富士通の特約店で3位の会社で、中堅企業向けのクラウドビジネスに今、注力しているんですね。
はい。
で、IoT とか AI なんかの新技術の適用を拡大していて、で、今期は特にですね、Windows 7のサポートが年明けで終了するということで、その、通信機器の売り上げがものすごく増えてまして、
はい。
それで通期予想を大幅に、増額修正をしたところなんですね。
はい。
で、来期がちょっと心配になるんですが、来期は、やっぱりクラウド関連の製品を中心に伸ばすということで成長を維持できるっていう見込みに四季報ではしていますので、
はい、
で先ほどの1170円でしたっけ、その水準で、17年高値の1843円から18年安値の457円まで下げたところの半値戻しを超えたところなんですね。で、半値戻しは前値戻しなので、またもう少し戻ってくるんじゃないかなっていうのを期待しています。
はい、山川さんの2020年の注目銘柄、太陽誘電6976、そしてスバル工業9632、また東証2部8023の大光電子通信、この中で坂本さん気になる銘柄はいかがでしょうか。
そうですね、まあ、全部気になるんですけど、はい、まあ、その中でやっぱスバル工業ですかね。
はい、はい、
まあ、理由はやっぱりインフラの補修はまあ常に需要が、まあ、首都高中心と、まあ、関東もあるんですけど地方含めてもずっとありますし、多分補正予算でもまたさらにお金が積み増されると思いますので、まあ、この銘柄も当然ですけど、それに限らず、いろんなですね橋とか、の会社はね非常に面白いと思います。で、あとは、スクラップ&ビルドというのも一つのポイントかなと。その、まあ、そっちに、儲かる方に集中するというのもですね、一つ化ける、基本的な、要件になっていると思いますので注目してます。
はい、はい、ここまで坂本さん、山川さんに2020年の注目銘柄をご紹介いただきました。本日ご紹介した銘柄等は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断でしていただきますようお願いいたします。
会員制の投資情報誌株式ウィークリー、会社指揮法の独自情報をチャートや需給の分析でタイミングよく推奨、毎週6つの特選銘柄をお届けいたします。インターネット版、速達版と2種類ございます。詳細は株式ウィークリーで検索。投資助言を行う株式などの金融商品に関しては、金融商品取引市場における相場、金利、為替、その他の指標による資産価値の変動によって、投資元本を割り込み損失が生じる恐れや、元本を超過する損失が生じる恐れがあります。リスクなどについては、各サービスの契約締結前の書面などをよくお読みください。株式会社東洋経済新報社、金融商品取引業者登録、関東財務局長、金商第896号。
さて、お別れの時間となりましたが、ここでプレゼントのご案内です。番組でご紹介しました株式ウィークリーの最新号を10名様にプレゼントいたします。詳しくはリスナー感謝祭の番組ウェブサイトをご確認いただきたいのですが、最新号見どころは、
はい、年末年始の合併号なのでいつもの注目6銘柄に加えまして長期投資向けに初夢4銘柄というのを紹介しています。
はい、
で長期投資向けは3ヶ月に1回やってるんですけど、前回の9月30日号で取り上げたのは7564のワークマンでして、こちらも早くも2割以上の上昇を勝ち取ってますので、ちょっとご期待いただきたいと思います。
はい、東洋経済新報社株式ウィークリー編集長の山川清博さん、そして心トレード研究所所長坂本慎太郎さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
ここまではラジオ日経岸田恵美子がお送りいたしました。この後も引き続きラジオ日経リスナー感謝祭をお楽しみください。この番組は株式ウィークリーを発刊する東洋経済新報社の提供でお送りいたしました。